魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回ね、いろいろとリスナーさんの質問から、なんかタイミングがね、なかなか合わないんですっていうところから、なんかいろいろその変わるポイントとか、ね、否定しないというところも教えていただきましたが、やっぱりこういうふうにしてやっていくと、どんどん変わっていくわけなんですかね。
いや、本当ね、変わりますよ。その前回ね、周りから変わっていくよって話をしたんですけど、やっぱり本人って気づきにくくって、こう、痩せた時とかって、自分はまだ痩せてないって思ってるけど、周りが痩せた？って気づいてくれるじゃないですか。なんかまあ、周りが変わるとはちょっと話違うかもしれないですけど、やっぱりそうやって、なんか本人は無自覚なんですよ。でも周りがこの人痩せたなって思うから、なんか素敵になったわねって声かけてくれたりとか、なんか出会う人が変わったりとか、かけられる言葉が変わったりとか、周りが変わってくるってこういう意味もあるんですよ
そう
ね。
なんですね。なかなかあれですかね、自分の変化って気づきにくいところがあるんですかね。
ありますよ。やっぱりどんだけね、鏡を毎日見ててもね、気づかないところは
あ
いっ
り
ぱ
ま
い
す
あって。
ね。なんかそれは行動のレベルでもやっぱりそういうふうになっていくっていうことなんですね。自分では
そうです、
あん
そう
ま
で
り意
す。
識してないけど、周りから見てる人にとってみれば、なんか変わったねっていうふうに思ってもらえるんですね。
だから本当に講座生でも多いのは、周りからこう言われるんですよ。随分変わったねって言うと、本人変わったことに気づいてないから、私に言われて、あ、変わってた。
それは由美さんとお話ししながら自分で気づくって感じですか？
あとは私も、そこが気づいてもらえる取りような言葉がけっていうのはしていくので、気づくっていうのは感覚が広がるっていうことと自信になるんですよね。あ、変わった。いや、こんな風に自分に慣れてきたっていう。
やっぱりそこが自分自身で気づくと、なんかね、嬉しいですし、やって、また次のステップのやる気にもつながりそうですね。
そうですね。だから本当に面白かったのが、スピリチュアルな話だと、見えない、感じないって言ってた人が、講座卒業されて、なんかの講座に来てくれたのかな？神社ツアーかな？来た時に、なんかここの木がいいですねとか、この石はこう言ってますねとか言い始めて、あ、めっちゃ感じてるし、なんか見えてるじゃんって言って、あれ？そうですね？みたいな。
そこで初めて本人が気づくぐらいの。
だから自然と多分できるようになってきて、昔はそれこそ、由美さんの講座を受けて本当にわかるようになるんですか？とか言って
っていう
た
感じ
よう
で。
な人が、まあ今ではね、占い師さんで活躍されてたりとかね、占い師って言ってもね、見ながら、霊視、透視的な鑑定も交えてやってらっしゃったりとか。
そうなんですね。だからこれも、やっぱり自分自身変わっていくと、相手は、まあ、変化に、すごく敏感に気づいてくるので、相手の行動もそれによって変わってくるから、なんか家族が変わったとか、会社の人が変わったっていうふうに、本人は感じていくわけなんですかね。
接し方が変わってくることが多いですね。あと、本人の行動、本人じゃない、周りの行動か、まあ同じだけど、相手が自分に対して接してくる感じが変わるっていうのが一個と、相手自身が、例えば自発的に行動を始めるとか、会社でよく起きるのはそれですね。部下との関係性。要するに上司である自分が変わってくると、部下が自発的に動き始める。まあ、それは教育もあるんですけどね。
これは何か、由美さん自身もそういった体験はあったりするんですか？
めちゃくちゃありますね。
そうなんですね。変わってこられたわけなんですね。
もうさね、前回話したエピソードの中でチラッとあるだけど、まあ、こじらせ女子でした
あ、
から
そうなんですね。こじらせたんですね。いろいろ関
ね。
係性に。
もういろいろこじらせてましたよ。なんだろう。綺麗ですねって言われ、初めてね、会ったのかセミナー参加して、30前半、まあまだ30になったぐらいの時ですわ。なんかお綺麗な方ですねって言われた時に、なんか心のな、ありがとうって言えないんですよ。もうまずそこで。そうですか？って疑いが入るんですよ。前回の否定と一緒ですね。
なるほど。
そうですかね？ 今日着てるお洋服のことかなって内側で思うんですよ。
なるほど。じゃあ、で、自分に対してそこを否定してしまってるっていうことですかね。
まあ自己評価が低いとも言いますね。
確かに。でも、それも言った人からすると、なんか、ちょっと冷たく言われたような感じで、なんか、ね、感情も変わってきますね。確かに、そういうふうに反応される
なん
と。
かね、素敵だなっていう内側から湧いたね、こう、言葉の花束が受け取られずに帰ってくるみたいな感じですから、なんか嫌ですよね。
そうですね。多分そういったところからも関係性がね、なんか作られてきたっていうことですね。
つまりね、そうすると、自分が変わるっていうのはもうちょっとスピリチュアルっぽく抽象度を上げると、まあ、波動が変わるってことでもあるんですね。笑顔が増えれば、笑顔の波動になるわけですね。で、ムンツくれてたら、みんな近寄りがたいわけですよね。
そうですね。
で、それがやっぱりね、私自身は昔の写真見ると笑えてないんですよ。笑ってはいるんですけど、すごい硬い表情が。
なんかわかりますよね、そのあたりも人って、なんか見ると。
ね、だから外側から見るとわかるでしょ？わかるでしょとか言って、本人は無自覚なんですよ。その時、笑ってるつもりでも、もうちょっと笑ってくださいって言われるみたい。あとね、周りから、もうちょっと、愛嬌があってもいいんじゃないのとか、
ね、
言われた
確
り、
かに。
あいつは愛嬌がないとかね。なんかそういう感じだったわけです。若い20代とか、もっと10代ぐらいとかね。で、それがもう今や、いつだって笑ってるみたい
そうですよ
な。ね。
ね。なる
ま
ほど。
あまあ、そうやって人っていうのは変われるものだけど、やっぱり自分自身と向き合うからこそ変われるし、どんな人でも分かってほしいってあるんですよ。承認欲求とも言うけど。こう、分かってほしいとか認めてほしいとか、ちっちゃいことでもあったりするじゃないですか。で、その奥の奥にある本質的な承認の欲求っていうのは、もう誰もが持っていて健全なものなんですけど、それをこじらせ女子は変な形で、認めてもらおうとするからおかしくなるんですね。
例えばどんな感じで認めてもらおうとするんです
なんだろう、もう忘れ、私自身は忘れちゃったけど、なんかこう、例えばよくあるこじらせ女子の話だと、好きな男の子を振り向かせるために、なんか、なんだろう、過激なことを言ってみるとか、自殺してやるとかさ、例えばですけどね。もう別れてやるとか。
注目を浴びようとして、意識してもらおうと思っ
意識。
て、
こう、本当にあなたは私のこと愛してるのっていう、こう、テイスティングって言って、お試しをするわけですね。まあ、そういう、ね、素直になんか、私好きって言って、なんかね、愛してるって聞けばいい。あんま聞かれても男性困るかもしれないけど、まあ、わかりやすく言うと、それをみんな素直さっていうところではあるんですけど、やっぱりなんか、その素直な自分を出せない壁とか鎧っていうのは、やっぱ幼い時になんか言われてるんですよ。うちのお父さんからは愛嬌がない。愛嬌ないわけないんだけど まあいろいろとね、家族がごたごたしていたので、まあ、昔の写真見ると、本当屈託がない笑顔、純粋な、まあみんなそうですけど、 でもある年から、やっぱ3歳、4歳の時に、ごたごたして4歳から、私は祖母と2人暮らしだったので、まあなんか暗いんですよね、表情。で、笑ってるけど、なんか口が真一文字みたいな。なんかそういう笑いの写真をね、この間まあ見てて。やっぱりそうやって心がなんか、閉ざしていくわけですよ。大人の中に入って子供らしく振る舞えない。うん。で、子供らしく振る舞うと、なんか祖母のところだと怒られたりとか、迷惑かけたりとか、うん。まあ、いろいろあったから遠慮するわけですよね。子供ながらにね。で、そうすると萎縮するから、なんかこう、体も縮こまってるわけですよ。
確かに。
うん。まあ、そうやって体の癖とか心の癖とか環境で培われていくものっていう無意識、子供のうちは無意識が多いので、無意識のうちにそれを全部吸収して、母の寂しさ、父の寂しさ、そして祖母の寂しさや悔しさみたいなのを全部受け止めてい
や、
いくわけです。
これをずっと積み重ねていくと、やっぱりね、そうやって育ってていくと、それが本当に自分自身になってくるので、
そうそうそうそう。
それで大人になっていくと、やっぱりこじらせ女子になってしまうっていうところもあ
そう
る
そうそうなんですよ。で、もうそのこじらせた、その鎧の鍵がどっか行っちゃっ
んですね。行って
、
ちゃって、
外せなくなるんですよ。うん。で、その鍵を求めて、さまようっていうのが、まあ、ジプシーする人が多いんですけど、実は別に鍵がなくても、鎧っていうのは、剥がれていくものなんですね。で、まあまあ、ある種の鍵っていうのが、無意識的な取り組みとか、そういう人との出会いとか、一番ね、一番それを外すのは恋愛なんですけど。
そうなんですね、やっぱ
う
り。
ん。やっぱりそれが如実に出てくるんでね。うん。その両親から与えてもらえなかった愛情を異性に求めるとかね。そういうことが往々にして起きます。うん。まあ、起きなくても別に求めてなくてね、お見合いで結婚とかね、あるかもしれないけど、やっぱりなんでお見合いしたのっていう話を聞くと、やっぱり、なんかこの年でもう結婚しなきゃやとかね、両親心配させるからとか、なんか常識とか両親のために結婚したりすると、やっぱうまくいかないじゃないですか。まあ、そういうふうに人っていうのは、前回のタイミングともリンクするんですけど、選択の奥にある選択させるものが、誰かから言われたルールとか育ったものっていうのだと、うまく選択できなくなるんですね。間違った選択になってしまう。極端な言い方ですけど。間違ってるっていうのは、反対側に正しさがあるわけですけど、まあ、ここではちょっとわかりやすくね、あえてね、正しさっていう表現しますが、本来の自分の道が正しいと仮定したら、親から言われた道が、そことそぐわなければ、間違った道ってことになるじゃないですか。うん。まあ、なので、自分が、それは間違いではなく、両親ね、孝行するものだから、両親のために生きるのが私の生きがいだっていう人はマッチしてるから間違いじゃないんですね。だけど、私はこうなりたいっていうのがはっきり、みんなあるんですよ。で、それが両親が言ってきたものとは違うものであった場合は、これは間違いだよねっていう話になってくる。うん。なのでね、こじらせる部分っていうのは深いところに結構こんがらがってあるんですけ
そう
ど、
いうことなんです
う
ね。
ん。
ここからだから、なんか紐解いていきながら、
う
徐
んうん。
々に徐々に変わっていくっていうことなんですね。
そうなんです。で、途中でね、ちょっと話が広がっちゃったけど、自分自身に戻るっていうのは自分本来の波動、周波数、音に なっていくっていうことなので、うん、自分本来になっていけば楽にもなるし、
はい。
あと自分本来の、まあ、波動、周波数を走ってるってことは、その周波数に合う人しか来なくなるんですよ。
おー、はい。
だから自分が自分になっていけばいくほどに、
ああ
今まで付き合ってきたお友達や、お仕事は離れていくって現象も起きるんですね。
そこは無理してたというか、うん、本来の自分じゃない波動で引き合ってたから、
うん、そうそうそう
変わっていくと、
そう、
もう違う感じになってくるんですね。
そう、だからこじらせ女子の時は、なんかこじらせ、こじらせ同士が引き合うんだけど、こじらせ女子を卒業すると、こじらせた男子は寄ってこなくなる。
じゃあ、
まあ、女子もね。
ね、まさにどんどん生きやすくなって楽になってくるわけなんですね。
そうなんですね。そういうふうに楽になってくると、本当に自分がこういうのいいなって思うと、うん、そういうものが来る。ちょっとすごく抽象的に言ってるんですけど、
うん、
具体事例をここで言うと、例えば、まあ、去年ね、引っ越しの話散々してた。
はい。
まあ、私のビジョンってだいぶ10年後とか10年後、ね、5年後とかを見据えていたりするんですけど、こういう風になりたいなっていうので、逆算っていうか、そういう自分がふさわしい、そういう自分、10年後の自分がいるのにふさわしい場所、どんな場所かなって想像したりするんですね。
はい。
そこは抽象度高くていいんです。部屋の広さはこんぐらいとか。で、寝室とお仕事部屋があるといいなとか、
はい。
これぐらいでいいんです。
うん、
で、窓、でも、絶対窓は大きくなきゃ嫌だとか、緑が見えてなきゃ嫌だとか、
はい、
まあ、そういうこだわりは、ちゃんとしっかり持ってた方がいい。で、そうしていくと、100% の部屋じゃなくても、
はい。
なんかこう、50% ぐらいの部屋がポッと出てきたりして、
お
で、まあ、その時も、もうその時決めなきゃいけないんですよ。不動産だから。不動産というか、お引越し屋さんだから。お引越し、
はい、
不動産ですね。だからその時契約しないとすぐ他の人入っちゃうから、うんうんう
ん、はい。
もう決め、もうね、お金とか、引っ越しの時期、風水で引っ越しの時期とか、マインド、脳みそでの都合なんて関係ないタイミングで来るわけです。
はい。
要するに準備できてなくても来ちゃうって言ったじゃないですか。それ来るんですよ。
そうか。はい、
で、乗っかるし、これを乗っかっとくと、
うん、
私の場合は、運勢とか運気的には、引っ越しはちょっとしちゃいけないタイミングだったんですね。
そうなんですね。
言ってしまう。占い的に言ったら。
うんうん、
でも別の占いでは、引っ越ししたくなるリズムが来てると。
うん、はい、はい。
なんかみんなにわかりやすく占いで言うとね。
はい。
ちょっとアカシックとかに話すると、ちょっとまた広がっちゃうので、わかりやすく占いで話していきますけど、こういう時迷うじゃないですか、
そうですよね。
そう。で、マインドで言ったら、いや、2025年がいいから、今じゃないとか言って、我慢しようとかなるわけですよね。でももう私の心は我慢できない状況に環境が、つまり環境が動くわけ。
はい、
私のマインドは、いや、まだお金ももうちょっと貯めて、いいとこ先探せばいいじゃん。これ常識的でもあるし、はい、
うん
うん、親がいたら多分そういう。
はい。
でも、私のもう心はもうで、もう無理。
ああ、はい。
周りでね、水漏れっていうのがあって、
はい、
いろいろなごたごたが1年近く続いてって、もうこれ無理っていう段階に来たので、うん、で、更新もあったからっていう、
うん、
周りの状況がそうさせてくれたわけですね。
はい。
こういう時は乗った方がいい。
なるほど、
うん。本当に乗った方がいい。無理してでも乗った方が。無理してでも、うん、ある程度。
ある程度ね。
うん。で、よく引っ越しすると流れが変わる。
うん、
やっぱ変わったんですよね。
うん、うん、
で、一見、点で見たらネガティブなことばっかり起きました。
うんうんうん、
点で見たら。
うん、
うん。引っ越しがね、 スムーズに行かなくて1ヶ月ホテル住まいだったりとか、引っ越したはいいけど、いろんなもの破損されてたり、荷物がね、とかね、いろいろ出費とかも大変だったんだけど、それは点の話。線で見たら、やっぱり良かった。
そうなんですね。
まあ、これポジティブシンキングって思う人もいるかもしれないけど、やっぱりその余分な出費っていうのは、ある程度毒出しになったりするんですよ。人は生きてたら汚れて垢がつくから、お風呂に入って流すのと一緒で、どんなに聖人君子でね、徳を積んで生きてたって、垢はつくんです。人と生きてるんだから。やっぱそういうのを浄化するっていうところで、いろんな形があるんですよ。事故に遭うこともあるし、お金が出る、病気をする、こういうこともあるわけなんです。一見ネガティブ、点で見たらネガティブなことでも、でも線で見ると、すごく順調に流れてる。で、まあこれは、これ、ここでアカシックで見ると、線、もうちょっと引きで見られるので、ああ、ちゃんとラインに乗ってるな。で、ここは甘んじて嫌な体験しておこうってなるん
いう
です
こと
ね。
なんですね。だからなんか前回のね、質問にもあったかもしれないですけど、タイミングがね、合わないとかっていうのもありましたけど、そういった乗っておくべき時もあるので、なんかタイミング合わないかと思ったけど、無理にしてでも、ちょっとはね、なんか嫌な体験になるかもしれないけど、流れの時はそうやって乗ってみるっていうところも必要な時期があるんですね。
で、2024年は、往々にして乗った方がいいです。往々にして。で、ね、170回でも言ったか、他で言ったかもしれないけど、予想通りにいかないので、むしろ予想通りにしようと力を込めると辛くなる。でも私も、こう、直近の話で言うと、こう、ある社長さんと出会って、で、なんかランチすることになって。で、まあ、ランチしてたら、話が花咲いて、なんかじゃあ一緒にこのまま神社行きましょうって言われて、行きましょう行きましょうって 一緒に神社に行って、で、その道すがら、なんかこう、こういう神社があって、今度こういう人がいて紹介しますよとか言ってくれたりして、で、ああ、いいですね。私でもその実はそこ行きたかったんですよ。え、来週行きますけど行きますか？みたいな。で、こうスケジュール見たらちょうど空いてんですよ。補助行きますって。
すごい。
まあ、それも遠方ですよ。それも、なんかお金とかね、いろいろ考
か
え
かり
た
ます
ら、
ね。
ね、ちょっと考えますなんだけど、やっぱりその時に乗っとかない、乗っとくと、なんかその先どうなるかわかんないし、その人とね、ビジネスするかどうかもわかんないけど、そこを考えて、躊躇してしまう人っていて、それもったいないんです。いいんです。人って橋渡しをしてくれるから、その人ドンピシャじゃなくっても、その人を介して別の人、別の人っていうご縁ってすご
あり
い
ますよね。
つながりがあっ
だから
て。
そこで否定してしまうと、もうそこでストップして切れてしまうけど、そこで乗っていてつながっていくと、その先になんかつながりがあるかもしれないですね。
だからそれこそね、商売してる人だったらね、もしかしたらその子に乗らなかっただけで何百万の損失かもしれない。
わかんないですもんね。
でもまあ、もちろんね、予定があって全然無理な時は、それは断りゃいいんですけど、例えばそこでね、運気とかのね、手帳を見て、いやでも、なんかこの話をするんだったら契約は明後日の方がいいと、今日で言われてね。今日じゃあそれ申し込みますかって言われて、いやでもこれを見ると今日じゃないんだよな、とか言って、明後日でじゃダメですかねとか言ってたら、これは運気逃すんですよ。なんかそのなんとか手帳とかね、その動くべきじゃない日とかあるけ
で
ど、
も、はい。
結構そういう時あるんですよ、私も。
ああ。
今じゃないなってタイミングにいい話が来た時は、とりあえず乗っといて。 で、ああ、やっぱりうまくいかなかったなっていう時もあるんです。
あるんですね。
うん、あるんです、あるんです。だけど、それに乗るっていうのは、その人との架け橋ができるので、そのもの、その、その何かのものそのものが流れても、その人との関係は橋渡しがつくじゃないですか。
そうですね。
で、そうすると何かあった時に、その人に声かけられたりするんです。うん。全然ね、なんていうの？利益とかね、損得とか関係なく、あと好き嫌い関係なく、人とのつながりっても持っておくと、本当なんかの拍子に連絡来たり、なんかの拍子に連絡して助けてもらったり、これは本当起こりうるんで、だから人とのつながりをめちゃくちゃ大事だよって言ったのは、ここにもつながります。
本当そうですね。いや、ね、前回、今回と、改めてね、いろいろそういったつながりの話だったりとか、ね、特に2024年、乗っとく方がいいよっていうね、そこの参考になったんじゃないかなと思います。
本当にお金で悩む人多いですけど、私も大きなお金だったら考えちゃうけど、やっぱりその交際費っていうか、紹介されてちょっと高いなって思っても、とりあえず乗る。
っていうね、そこ。
それは本当にね、運が、人が運んでてくれますのでね、自分がピュアになればなるほど、そこも楽になってくる。
楽
無
に。
理やり引き寄せようとしなくても、人が運んでってくれるようになる。
いやー、本当ね、いや、ぜひ皆さん、ね、今回の話も参考にして、ぜひ行動していただけたらなと思います。
はい、ぜひやってみてください。
はい、ユミさんありがとうございました。
ありがとうございました。